同じ動画を今日礼拝の後にいろいろお手伝いしてくださった方とかも、まあ、献金もしていただいているので、まあ、お礼の感じで、あの動画を礼拝の後に流しているので五条が先に流しています。で私今日ここで見ることができないなと思ったので自分でこう礼拝で見れないので自分の送ってもらったグループがあるんですけれど LINE グループがメビックのそこで見ててあこんなんだったんだ楽しかったなって思っていたんですけれど本当に新学生ですけれど光姉妹を、メビックキャンプに送ってくださってそしてまたお手伝い本当にもうたくさんしていただいてありがとうございました。本当に感謝します。今年は18名のお友達がキャンプに来てくれたんですけれど今までのこう見ていたら、2019年とかもっとコロナ前とかだともっとたくさん来てたんですね。で名簿が見たら30人っていう時もあったし本当にもうこれ以上増えたらどうしようかなって思う年もあったんですけどこの18名っていうお友達がコロナの中でもほとんども休むことなくずっと来ている新規のお友達ってほとんどいないんですね。でずっと来ているお友達がようやく2泊3日のキャンプすることができて楽しかったです。でいろいろなんかどうする何をするっていうのを考えて、まあ、2日目出てたと思うんですけど奈良健康ランドに行ってで私はスケジュールをほとんど立てなくってスタッフたちがこういうスケジュールにしようああいうスケジュールにしようって言って2日目見たらほとんど健康ランドなんです。朝起きて健康ランドに行って3時に健康ランドを出発して帰ってくるって出てくる時間は3時だけど入る時間が10時ってことで5時間もプールに入ってるのってそしたら屋外のプールじゃないので休憩時間がないんですね。てっきり休憩時間が普通こうちょっと市民プールとかだったら1時間ごととかなんか15分とか休憩あるじゃないですか。なくってずっと浸かりっぱなしなんですね。さすがにふやけてしまってで私は3年4年の女子を担当しているのでまだちょっとね幼いお友達なのでもう健康ランドねずっと入ってたら漫画コーナーとか行けへんでとか言っていろんなところ行けないからお昼に出ようって言って出て、まあ、常にグループで動くっていうことをしていたのでグループで出てもうしっかりお昼寝もして、まあ、お友達は漫画とか読んでたんですけど 5,6 年生になるとそういう騙しは聞かなくって最後までいてたみたいで いてたみたいです。もうなんかすごくハードだったんですけどでもそれだけじゃなく楽しかっただけじゃなくって集会の時とかほとんどのお友達が、まあ、光神学生も明かししてくれてましたけれどイエス様を信じている。そしてまたキャンプになると一緒に寝泊まりするとで、まあ、携帯ももう出せないように、携帯を見ていい時間は作ったんですけど全部一人ずつやっぱり高価なものなのでジップロップに入れてロッカーに鍵閉めれるところに入れてもうゲームも持ってこない携帯も見れないちょっとした軟禁状態だなって思うんですけどすごくその時間もよくって携帯とかなくってもゲームがなくっても楽しかったっていうお友達が本当にたくさんいて感謝でした。ですからキャンプっていうのを最後こう振り返った時に思うのがやっぱ教会っていうのがそのメビックだけの働きじゃなくてあメビック誰かがしてるんだねってじゃなくって本当にこう教会一つになっての、立て上げというか伝道宣教っていうことであって決してこう一人でするものではなくてやっぱり私たちも年いってるスタッフもいてそしたら本当に必要な時に必要な助け出が与えられるように若い人たちが育ってきていて私個人ではすごく今年のキャンプはお友達ももちろん救いが嬉しかったんですけどはっきり信仰告白してくれるお友達もいたんですけど何よりもなんかスタッフの成長を感じた年でした。特にこう本当にプールが疲れるんです。皆さん5時間小学生のお友達と遊ぶってもう私はもう最後の方お友達に引っ張ってもらってたんですけど浮き輪でお友達が50何歳を引っ張るそしたら振り向いたらいっぱいもうおばちゃんたちが連なって引っ張ってもらってるって感じだったんですけど若いスタッフの先生たちが頑張ってくれました。でそのお友達かつてのお友達 なった子がスタッフになって、今まあ大学生になったり高校生になったりとか、まあ、KGK に連なったりとか、本当にこうメビックを大事に、そしてまた礼拝も大事に、礼拝の奉仕者でもいてくれる、あ、なんかスタッフの成長を感じることのできた、とても、うん、実りを感じれた年でした。なんかね、18名のお友達、15名のスタッフって1人に1人ぐらいやんみたいな思うんですけど、本当にそれぞれが役割があって、神様は賜物を与えて、ふさわしい人たちを送り、またふさわしい必要なお友達を送ってくれたなって感じることができました。ですから、こう五条のメビックもどういうふうに発展していくかは分からないんですけど、祈りながら宣教が進んでいったらなって思っています。そして今日のところなんですけど、コリント人への手紙っていうところです。この先ほど申しましたように、メビックキャンプを通してもやっぱり一人が頑張るとかではなく、神様は共同体として私たちの教会を見てくださっています。そしてまた私たちクリスチャンも共同体として選ばれて教会に集まっています。でそういうことを考えるなら、神様は最初からこの歴史を見ていくと、イスラエルの民を選ばれて、また出エジプト、モーセを選んで出エジプトする時からずっと共同体で動くように神様は見ておられるんですね。聖書を見るならそうです。イスラエルの民と70万人も引き連れて出るわけですけれど、その中でいろんなことがあると思います。70万人もいるわけですから、この人数でもいろんなことありますし、なら福音教会でも人間関係とかいろいろあります。ですが神様は一人としてもちろん私たち愛してくださっています。ですが共同体、で生きるのではなく、もちろん一人で生きるようにするのならば、決して神様は家族っていうものも、そういう制度っていうのがふさわしいかどうかわからないんですけど、そういう制度というかそういうふうにもされなかったでしょうし、そしてまた出エジプトの時も本当に歴史を振り返ったら一人ずつ救えばよかったんです。でも民として選んで、そしてまたずっと歴史が今もイスラエルの民と国のモデルとして選ばれ見ておられます。ですが同じように教会も共同体として神様はご覧になってくださっているわけです。ですがこのコリント人への手紙です。もう今はすごく栄えていた町でした。昔は商業の町であって、そしていろんな文化が混じり合っていました。まあ、もちろんこう外国の方たちも商業の町ですから入り組んでたくさんたくさんいたわけです。でいろんな文化が混じり合っていました。ですが偶像もありました。それ本当にこうコリントっていうと、まあ、皆さん、まあ、いろんなメッセージで聞いておられるかもしれませんけれど、もう乱れた街というか偶像だけではなく性的にも堕落し、そしてまた不貧困もたくさん行われていました。ですがどんなに栄えた街であったとしても、どんなに見た目が良かったとしても、これはコリントの遺跡なんですけど、アポロン神殿です。本当に偶像が多かったんですけど、こうやって人の見た目栄えがあるようにどれほど立派であったとしても、いつかは朽ちていくものばかりです。今こういうふうに遺跡になっているわけなんですけれど、でまた今日御言葉の光とか、私はジュニア御言葉の光もメビックの先生たちと分かち合っているんですけれど、中高生がジュニア御言葉の光使うわけなんですけれど、そこにも書かれていたのがコリントの教会に多くの問題がありましたと。ですがコリントって手紙を読むならば、私たちのその冒頭のところで聖なるものと召された人々、そしてまた聖徒として召された、このような町の中であったとしても召された 人々へと手紙を書いて呼びかけています。でこの手紙を読んでいくなら本当にいろんな問題があったことが分かります。そしてそのさまざまな課題があるのをパウロは知って、それでもなおその教会の中でも問題があったんですけど、聖なるもの、召された人として呼びかけてくださっている。教会はもちろん今救われた人たちの集まりですけれど、それでもまだ罪を犯してしまう弱さがあります。で罪人の集まりのゆえに時には悲しい出来事も起こります。さまざまな問題も発生します。でも神様は聖なる人々、聖なるものとして召された人々として私たちを、そしてまた教会をも見てくださっているんです。で今日のところ15章なんですけど、まあ、いきなりこうどういうふうに茜先生が語ってくださってたか、こう多分積み上げているものがあると思うんですけれど、私と尾形先生はいつもジュニア御言葉の光のところで日曜日のところを当てられたらそこから逃げないようにしようって言ってるんですね。ですから今日は15章のところなんですけれど、イエス様を信じているなら誰もがもちろん信仰によって信じているイエス様の復活、もちろんイエス様の復活、ここにねクリシャンの方たちばっかりなんですけど信じておられると思います。そのはずですけど、このことについて疑問視する、まあ、ちょっとこう、そうじゃないんじゃないみたいな人たちがいたっていうことなんです。でこのイエス様の復活を信じているとか疑うっていうことは信仰のもう根幹というか基礎に関わることだと思うんですけど、そしてまた本質的なことでもあるはずです。イエス様が十字架にかかって死から復活したその事実そのものが福音だと思うんですね。じゃなかったら何を信じているのかなって思うわけなんですけど、コリントの教会の中には死者の復活はないって偽りの教えが入り込んできました。そしてそれをパウロはそれを偽りだとして、まあ、人々にこう真実を伝える、まあ、クリシャの偽りの教えからこう正しいところに正そうとしているわけなんですけど、前半の部分です。前半の部分は今日はちょっと後半の部分なんですけど、死者のよみがえりなど本当にあるのかっていう質問への答えでした。そしてまあパワーポイント出ないんですけど15章の14節のところだったらはっきりと、語っています。15章の14節だったら、あ、13節14節だったら、もし死者の復活がないのならキリストもよみがえられなかったでしょう。そしてキリストがよみがえられなかったとしたら私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。はっきりと断言しています。でこのあと今日のところですけれど、そしたらどうやって復活するんですかみたいな、よみがえるんですかっていうところなんですね。御言葉に出ます。このように疑問視するんです。しかし死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかという人がいるでしょう。こういうふうに聞く者たちがいたというわけです。私たちは死っていうものについて知っていることっていうのは確実に知っているとしたら、私たちはそのこの体は衰えて死んでいきます。まあ、衰えなくてもまあ死ぬことがあるんですけど、確実に死というものが定まっています。ですが死ねば私たちのこの体っていうものは生きていないので腐敗が始まりますよね。ですからまあ昔は土葬であったりとか、今は火葬が主流ですけれど、ですが土葬のあった時代、あれなぜかっていうと土は土に、塵は塵に帰っていくからです。そしてまあ燃やされて灰になるっていうことをお分かりだと思います。それは信仰を持っていてもこの体はいつか朽ちていくわけです。で復活っていうことはどういうことなんでしょう。ですからこうどうやってよみがえるんだって、私たちはイエス様によってよみがえりが約束されています。でなぜならこれは先ほど言った15章14節のイエス様もよみがえられたからです。ですこのことを普通に理性を持って考えたらやっぱりちょっとよくわからないっていうのが事実じゃないですか。私小さい時にもっと若い時に、よみがえりの、まあ、ちょっとシーンというか、なんか子どものアニメだったか、こう 聖書物語の中だったんですけど、よく子どものそういうのやつで聖書物語の中にそういうのがあるのがまた恐ろしいなとも思ったんですけど、死者の復活のところで墓からみんな出てくるんです。骨がなんか分かりますかね、もう骸骨たちがダダダダダダダダダって墓から出てきて継ぎ合わされて、なんかこう肉とかがついて新しい体になるんだみたいな、そうなんだってちょっとこう素直に受け取ったんですね。でもそれを見た他にこんなんホラーやんって言ったんです。確かにそうだよなって、でも自分の頭の中で考えるとそういうふうに思ってしまいます。ですがこれはホラーとかじゃなくて、なんかね、世にも奇妙な物語とかそういうことではなくて、そしてまた仮死状態から蘇生した、ある人はね仮死状態から蘇生したんだイエス様はっていう人もいるんですけど、そういうことではありません。またこう幽体離脱のようなもので死んでいくとか、この体を抜けて魂が死ぬとか、そういうことじゃないということです。そしたらパウロはじゃあ一体どうやってよみがえったのかということに対してこういうふうに言っているんですね。愚かな人だ、あなたが撒くものは死ななければ生かされません。こういうことを語る人たちの人、愚かな人だって言うんです。そしてパウロは撒かれた種とそこから出てくる茎とか実の例え話を続けていきます。これを使って復活の体について説明するんです。説明ばかりになるんですけれど、こういうふうに出ています。またあなたが撒くものは後にできる体ではなく、麦であれその他の穀物であれただの種粒です。しかし神は御心のままにそれに体を与え、それぞれの種にそれ自身の体をお与えになります。なんかこう議論していること自体も愚かだとしてパウロなりに説明するんです。種は土の中から芽が出て育ちます。もし種がそのままだとしたらそれはただの種粒にしか過ぎません。で大きさとか、まあ、それぞれあるんですけれど、ただの種粒ですよね。何もしなかったら食べることも、まあ、たまに種っていうのは食べる時もあり、ひまわりの種とかね売ってたり、まあ、かぼちゃの種とか食べるみたいですけれど、でも種はそのままです。ですが芽が出てきれいな花になるっていうものには過程があるわけです。種がまかれて、そしてまた水が注がれてと。でも種のままではなく、その種がまあ割れてというか発芽するわけなんですけれど、そこから実っていって、まあ、花とかになる時間がかかるわけです。そのままでは何もなりません。種は発芽しなければいけません。このことをパウロは私たちの人間の肉体である体と、まあ、よみがえりの時の体と比べているんです。で肉体を種のようなものだとしています。で肉体が死ぬことによって新しい体が与えられるということです。同じ肉体が復活するのではなく、異なる体、もちろん私たちはこういろんな考えると栄光ある体とか言うと、どういうふうになるのかな、こうなのかな、ああなのかなって、もちろんイエス様は肉体を持ってよみがえられました。ですがよみがえられた時、その肉体を最初見た時に弟子たちは初めイエス様って気づかなかったほどでした。そしてあまりにもその光り輝いているので直視できないとか、いろんな表現が聖書になされていますけれど、ってなると決してこの体であるけれどこの体のようではないっていうことを理解できると思います。ちょうど種の中には食物として生育するために必要なものの全てが備わっています。ですが種が実って、まあ、花になったり実になったりっていう時には種ではないですよね。同じ状態ではないですよね。そういうこととして表現しているんです。やっぱこう人間の言葉であったりとか頭の中で考えますから、やっぱりちょっと理性で考えるとどういうことだなって思いますけど、でも種を見たらお分かりだと思います。ですがやっぱり種がどう 同じではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉、それぞれ違います。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なり、とこういうふうに御言葉では続きます。神様はこの世界を作られたときに、それぞれ種類ごとに作られたっていうことは皆さんご理解されていると思います。なんかアメーバーがね、こう変化してではなくって、それぞれ種に従って作られたとはっきり語っています。動物でも植物でもそれぞれ様々な種類があります。で、私たちが生きている地球と宇宙にも様々な個体というかありますよね。月であったりとか星であったり太陽であったり、まあ、そういうふうに41節ではまた続くわけなんですけれど、星の中でも六等星とか一等星、いろんなこう輝きによって、まあ、種類というか呼び方、一等星二等星六等星呼んだりしますよね。輝きが違います。で、同じように肉体の体と復活の体を比べる時も、その輝きが異なるってパウロは言っているんですね。もちろん復活の体っていうのは素晴らしく栄光に輝いているわけです。ですが太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。それぞれ違うけれど輝いていますよね。死者の復活もこれと同じです。私たちもそれぞれ神様が個性豊かに作ってくださっていますけど、それぞれ輝きが違うんです。ですが星とか月とかが輝けるのは、あれは自分で輝いているのではないですよね。なんかすごく遠く離れているわけなんですけれど、太陽の光を受けて輝いているわけです。自分で発光っていうんです。発光って光を放っているわけではありません。自ら輝いているわけではありません。それと同じように私たちも輝かせてくださって、自分で頑張ろうってすると、もちろんね、なんか輝いて見える人たちたくさん自分と比べると見えるんですけれど、でも私自身をもし輝かせてくださるのならば、やっぱりそれはイエス様であって神様であって、それぞれ私たちはもうすでに命が与えられていて、その命も自分で与えられたものではないですね。自分で作ったわけではないですね。与えられたものですとするならば、その内なるものを輝かせていただか、いただく神様が輝かせてくださるんです。そして私たちの内面がますますイエス様に似たものとなるとき、復活の体がますます栄光を帯びていくものとなります。私たちはこの体を自分で選んでいませんよね、生まれるとき。ですから、やはり栄光ある体へと神様が導いてくださるわけです。ですがこの復活の体っていうものも初めから完成しているわけではありません。与えられていますけど、である意味与えられているけど、自分自身で作り上げていくものでもあるわけです。そのままにしていくのではなく、私たちが今の世界をどう生きていくかとか、私たちそれによって内面であったり霊性っていうものは変わっていきます。そしてその内面を反映する体が霊の体です。ですから今の歩みっていうものを大切にしていくことによって、やがて来たるべき栄光の体がどういうふうに変わっていくかも、今どう生きているかによっても関わっているんです。そのような素晴らしい体を持って新しくされた、そしてまたやがて来る神の国完成された世界で、もはや死もなくって、また誘惑もなくって、また命にあふれた世界を相続すること、それは私たちの希望となります。御言葉にこうあります。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。このなんかいろいろ言葉が出てくるんですけれど、血肉の体が死ぬことによって 御霊の体が与えられます。2つの違いは何でしょう。血肉の体と御霊の体、これは朽ちるか朽ちないかです。血肉の体はやがて朽ちていきます。ですがいつか朽ちる体を朽ちない、朽ちる体なんですけど、ですがなんか人間って朽ちない体になるように悪あがきというか、いつか必ずそうなるのに悪あがきしてしまうのが人間ですよね。昔映画で、まあ、ありました、まあ、小説からなんですけど、フランケンシュタインって皆さんほとんどの人が話をご存知だと思うんですけれど、フランケンシュタインというのはこの科学者の名前なんですけれど、彼はこの死体から継ぎはぎだらけの怪物を、まあ、気づいたら怪物になっていたわけなんですけど、死体をこう継ぎはぎして、これ実はじゃないですけど当然生きるようにして、そして出来上がったものが怪物、まあ、すごく醜いものだったっていうことを、まあ、物語が進むわけなんですけど、この不老不死の探求っていうものは未だになされています。そしてまた、脳移植っていうものができるか、移植するっていう、まあ、実験とか今もあるみたいなんですけれど、本当に神様抜きで生きるならば、私たち永遠に生きたいっていう思いがどこかにあったりとか、もちろんその研究がなされているので臓器移植とかあったりとかするわけなんですけど、ですが死体というかに脳を移植して生きることができるようになるかっていうのはもうめちゃめちゃこう、まあ、それは倫理に反するからっていうことで、もちろん反対する人たちもいるわけですけど、ですがやはりそういう実験があったりするわけなんです。この不老不死の探求っていうものをこう人は尽きることがないと、でそういうことを思うなら、もう素直に永遠の命を約束されているイエス様信じたらいいのになって思うわけなんですけれど、でもやっぱりそうじゃない、こう自分の力で生きていきたいっていう思いとかしてしまうのも人間の罪深さなんだなって思わされます。どんなに研究がなされていったとしても絶対神様を超えることはできないと思うんです。それが証拠にやはり私たちは人間はこの地球のものを使うことなしに無から有を生み出すことは決してできないんです。どれほど研究がなされていたとしても神様を超えることはできません。そしてこの御言葉にあるように卑しいものでまかれってあるように、もちろん罪許されて、私神様の目から見たら私たちもすでに清いものとしてくださっています。許されているものです。神の子供として、見てくださっています。ですがやはり卑しいものでっていう、残念ながらこの肉体っていうものには欲っていうものもあります。卑しいっていうことを決して私は卑しくないですって、もちろんそういうふうに見えない、理性的に振る舞っている方たちがほとんどだと思いますけど、やはり卑しい体です。そしてまたこの体は病気にもなりますし、疲れも覚えますし、罪の誘惑もあります。時には誘惑に負けてしまう時もありますと考えると、決して卑しくないです私はっていう、ね、言葉がこう卑しいっていうのはなんか響きが嫌だなって思うんですけど、否定はできません。ですが御霊の体は栄光ある体です。どれほど地上で羨ましがるような、まあ、女性で言ったスタイルの持ち主であったと、まあ、男性もですけど羨ましがるような体であったとしても、栄光の姿にはかなわないはずなんです。罪の誘惑も受けることがなくて、疲れず病気になることはありません。地上で生きている時の体とは全く違うんです。全く違う地上の体とは違う状態でよみがえらされてくださいます。そしてそれは血肉の体が死ぬことによって与えられるんです。そしてパウロはもう次に本質的な違いを語ります。こう書かれています。あ、御言葉です。最初の人アダムは生きるものとなった。 しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものは後に来るのです。この最後のアダムっていうのはイエス様のことです。最初の人アダムっていうのはもちろん創世記のところ書かれていることですね。土の塵によって形作られ、その鼻に神様の息が吹きかけられて命あるものとなったわけです。これは 肉体的なものと、そしてまた魂を持った体です。体がただロボットのように生きるのではなくって、神様の命が吹き込まれて初めて人は生きるものとなるんです。しかしアダムは罪を犯したので死ななければならないものになりました。これが血肉の体です。私たちはアダムと同じように罪をこの体に宿して、そしてまたアダムと同じように死んでいくものとして生まれてきました。ローマの5章のところではちょうど一人の人によって罪が世界に入ったって書かれています。ですがそれと同じように罪によって死が入って、こうして全人類に広がったと書かれているわけです。最初の人アダムが罪として犯したわけで、ですから今後に生きる私たちもそういうふうになって、まあこういうこと聞くとアダムのせいだって、罪に自分が誘惑にあったのはとか、誘惑に負けるのはアダムのせいだってすることもできるわけなんですけれど、まあでも罪は罪なので変わらないので、どんなに人のせいにしたとしてもその罪が帳消しになることはありません。世界の最初の人であるアダム、罪人であるように自分も罪人です。そしてアダムが死んだようにということは、私たちも死ぬことによってこの血肉の体から解放されていくわけです。ですが最後のアダムであるイエス様はどうだったでしょうか。イエス様は一度も罪を犯されませんでした。それだけではなくて、この地上で要求される律法の要求される、罪は犯されませんでしたけど、律法が要求するその罰をも、死刑も十字架ですけど、あえて全うしてくださったわけです。それは不当な死でした。ですがイエス様もこの地上で体を持って生まれてくださったので、不当な死であったとしても罰であったとしても、そこから逃れることなくこの痛みも背負ってくださいました。そしてまた十字架で罰を受けてくださったんです。イエス様が自分の罪のために死に、そして私たちの罪のために死んでよみがえってくださったと信じるならば、今度は最初のアダムではなくってイエス様と自分を結びつけて考えることができるんです。イエス様が律法の義を全うされたように、本当にそれは私たち罪を犯してしまうので、その弱さを持っているけど、罪を犯さないイエス様だからこそ十字架で私たちの全ての罪を背負って死ぬこと、そしてまた蘇ることができたんです。身代わりとなってくださった。同じ罪ある人が身代わりになったとしても、その人も罪があるので、決して私の罪がその人によって帳消しになることはありません。イエス様が律法の義を全うしてくださったように、神様は私たちをイエス様によって義なるものとしてくださります。そしてイエス様がご自分が全く罪がないのに死なれたように、私たちも罪に対して死んだようにイエス様を通してだからこそ見てくださるんです。イエス様がよみがえられたように、私たち自身も新しい体を持つことができるようになる。そしてまたこう書かれています。第一の人は地から出て土で作られた人ですが、第二の人は天から出た方です。土で作られた者たちは皆この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆この天に属する方に似ています。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。アダムは土の塵から作られたものです。土の塵で人間が作られました。創世記2章7節には、 こう書かれていますよね、ご存知だと思うんですけど、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。この生きるもの、それで人は生きるものとなったと書かれていますけど、この生きるものっていうのは、直訳すると生ける魂と訳すことができます。ですから神様の息が吹き込まれて初めて生けるものとなったんですけど、それは魂が本当に生きるものとなったんです。最初の人アダムは土でしたけど、そこの土に神様の息が吹き込まれて生ける魂となったんです。そして最後のアダムであるイエス様は生ける霊としてなったのです。そしてこの土で人が作られたっていうことなんですけど、このことは単なる、粘土で何かこう作ったっていう単純なことではなくって、この実は私たちのこの体っていうのは、私も初めて知った時は驚いたんですけど、土の17要素、主要な要素があるんですけど、人間の体も土と同じ成分なんです。ご存知だったでしょうか。ですから聖書で塵に変える人は、土は土にとかなんか書かれていますよね。人は塵に変える、本当に土で作られたということなんですね。今形は違いますけれど、なぜそう言えるか考えたろうか、単純なことなんですね。私たちは地上の作物を食べています。土から出ている作物を食べますよね。そしてその作物を動物たちも食べますよね。で、土の塵というか塵からできた実ったものを食べているわけです。そして私たちはそれを食べています。そして死ぬ時に、昔は土葬が主流でしたよね、本当に塵に帰っていったわけです。と思うと、こうなんかこう地面の土を見た時に、あ、これで私は本当に作られたんだって思った。ちょっと衝撃的だった。本当に塵なんだな私たちは。だけどなぜか神様が塵のようなというか、塵であったものから私たちを形作ってくださって、生きるものとしてくださって、なんか個性豊かに作ってくださって、選んでくださったんだな。でも塵だなって思うと、それで人生終わっちゃったら、あ、どうせ私は塵に変えるんだからつまらないなっていうことではなく、この塵のようなものを選んでくださって、魂、息を吹き込んでくださって、魂を与えてくださって、生きるものとしてくださったんです。神様に似たものとして選んでくださったんです。この地球っていうものというか、この世界っていうのは本当に神様が握っておられるんだなって、驚くべきことなんだ。もうそれだけ考えてもすごいな神様って驚きました。そしてまたこの地球っていう環境ですよね。もうこの環境を、これは私たちが生きるのに最適な環境です。実はとてつもなくこの体にはすごい気圧がかかっているわけですよね。でちょうどこう、本当はその気圧っていうのは海の底の海底にいるかのと同じぐらいすごい気圧がかかっているわけなんですけど、その中で押しつぶされることもなく生きている。すごい偶然ではなくて、本当に緻密に計算されている。この私たちが神様に選ばれていないわけではなく、愛されていないわけでも、本当に深い配慮を持って、愛を持って今も生かしてくださっているんです。ですがその体を私たちはいつの日か離れる時が来ます。その霊っていうものはもうすでにイエス様によって、イエス様信じている方たちはほとんどイエス様によってあがなわれているわけなんですけど、ですがこの体はまだ完成されていない、つまりイエス様によって救われていないとか、あがなわれていないわけです。この魂や霊は神様の御心を行いたいと思っているのに、現にそれを皆さん思うように自由に何不自由なく扱うことができるでしょうか。いつも神様の御心を私は行っています、全ての誘惑に勝っています。皆さんどうでしょうか。イエス様の霊が生きてるはずですよね。 ですが思うようにいけていないということが やはりこれはまだこの体が復活されていない、蘇らされていない、つまり栄光の体が与えられていないからです。パウロはローマ書でこういうふうに語っています。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。パウロでさえもこうでした。自分が憎んでいることを行っている。ある人はいろんな中毒から抜け出すことができずにいます。そして中毒だけではないですよね。私たちが誰か愛さないといけない、愛したい、愛さないといけないじゃなくて、愛したいって思ってたとしてもなんか素直になれなかったりとか、優しい言葉をいつも口に出している方が幸せだって分かっているはずなのに、なぜか私ももうちょっとイライラってしたりとか、本当はこうあった方がいいなっていうことがあります。でもいつもいつも行えているわけではありません。常に私たちのこの心と、霊と、この肉との戦いがあるんです。もうずっとあるような気がします。しかしもうすでに救われて許された、そしてやがて栄光ある体をいつの日かこの体に身につけるんです。私たちは土から作られました。本当に土って思うと弱い存在なんだなって思うのではないでしょうか。弱くて脆いものです、土を固めたとしても。ですが神様は不思議と私たちをこのように生かしてくださっているんです。人間の弱さって何でしょうか。ただ体が弱いっていうことだけではありません。アダムが罪を犯した時にその弱さありました。その弱さって何でしょうか。創世記のところから見るのならば、私たちは土の塵で作られて、そしてまたその人間がその鼻に息を吹き込まれて生かされるものになったのに、その弱さを、弱いものっていうことを認めずに、弱さを忘れて、その事実を忘れて、自分で神様抜きで生きようってしてしまうところに弱さがあるのではないでしょうか。あるいはこの事実を知っていたとしても拒否したり、このことを認めて生きることをしない、そういうふうに生きてしまうところに人間の弱さがあるのではないでしょうか。本当は弱いのに弱さを認めず、強いものによって見せようとしたり、世の中ってそういうふうにですよね。いつかもう 100% もう全部みんな死んでしまうのに、まるで自分はそんな弱さなんか認めたくないかね、強く振る舞うんです。競争があります、争いがあります。一人で生きていくことも神様は良しとされませんでした。神様はアダムに助け手を与えられました。で、それはもっと言うならば、人は一人で生きてはいけないっていうことも取ることができます。神様に吹き込まれて生きるようにされたのに、もうその最初から神様がもう神様を頼ってとか、神様抜きでは生きれないようにされたのに、神様抜きで生きてしまう。神様に生かされて生きることができる存在、それが人間です。その事実を忘れたり無視したり、そして私たちは誰一人神様から逃れることはできません。御言葉にもありますよね。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。そしてまた詩篇のどこかちょっとパッと思い浮かばないんですけど、私は神様から離れてどこに逃れることができるでしょうかって書いてありますよね。私たちは逃れることができない、だけど逃れようとして、またそれは神様から見たら本当に反抗しているように、子供が反抗しているかのように見えるのではないでしょうか。私たちを生き物としてくださった命の源なるお方、私たちの創造主なるお方を私たちは知っています。ですからその認めて歩んでいきたいんです。そして今日のところは、死者の復活がないという場合、それはどういうものなのかということをパウロが語ったところを見ていきました。私たちの地上の体っていうものは魂の体です。この霊を宿している体です。神様は土くれに息吹をかけて命を吹き込むことで最初の人間アダムを作りになられました。しかしこのアダムでは ある最後のアダムであるイエス様の場合は土くれではなく、もうすでに天上の朽ちることのない体を持って生まれたわけです。そこに神様自身が霊をお与えくださることで復活の体、霊をお与えくださる、どういうことでしょうか。私たちイエス様を信じる者、聖霊によって生かされています。それができるのは聖霊だけです。私たちの復活の体を与えてくださるの。天国の幻を見ていたイエス様の弟子というかヨハネはこういうふうに語っています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることを知っています。キリストをありのままに見るからです。はっきり書かれていますよね。まだ明らかにされていません。先ほど申しましたコリントの人のたちにパウロは愚かな人たちだと言いました。これも神様がなされることです。復活はないって言って、そして復活あるっていうならパウロにどうやってそれはよみがえるんだ、どうやって、まあ、理屈を求めたわけですよね、まあ、この理屈ではなくってもうこれへりくつですよね。私たちがもうどう生まれたか、土の塵から作られたわけです。どう作られましたかわからないですよね。もうお母さんの体の中に入った時から未だに私はあの子供たちの、お腹の中、最初の妊娠の検査の時のこんな種粒みたいな、要はなんていうかな、妊娠7週目とか8週目の写真があるんですけど、こんな豆粒がどうやって今の子供になったのかな、本当にもうそれは多分理屈ではわからないと思うんです。理屈は言われます。なんかね、最初はおたまじゃくしのようで、ここからなんか手が生えてって言ってますね。足が生えて、で脳みそはなんか心臓が最初かな、最初もう心臓の音だけ聞きます、お母さんは。で驚くわけですよね。ってこれが10ヶ月お腹に宿していました、私も。だけどやっぱり理屈は分かりません。同じようにです。はっきりしているのはしかしです。私たちはキリストが現れた時キリストに似たものになるのです。もう人がどうやってこの罪が許されるとか復活の体が与えられるか、約束されていることは事実です。でもこのなされる技っていうのは聖霊によらなければできないんです。私たちの将来の姿がどのようになるのか今は分かりません。しかしはっきりしているのは、全ての信じる者たちには栄光の体が与えられ、やがて復活するということです。キリストに似たものへと変えられていきます。私たちの今の体が健康であろうと、で健康じゃなかったとしても、で美しい体であったとしても、もしかして美しくない、まあ、普通の体であったとしても、長生きしたとしても、短命に終わったとしても約束されているわけです。障害を持ったとしてもそれは一時期的な体です。将来永遠に与えられる体したら、やがて栄光あるもの、それはイエス様と似た体である、将来に希望じゃないでしょうか。また言うならば、これは死というものを通らなければ与えられないわけです。これをある人は、死というものはそう考えるならば素晴らしい通過点だとおっしゃった方がいました。もちろんそれは辛くって寂しくって辛い作業です。痛みも苦しみも通りたくありません。ですが人間にとって死というものがないっていうものを皆さん考えてみてください。死というものがないというもの、悪名高きかつての、そしたらもしヒトラーが永遠に生きるとしたらどうでしょう、恐ろしくないですか、ね、 もちろん幸せな状態は永遠に続けばいいなって思うんですけど、今世界の状態どうでしょうか。この死というものがなかったら、もしないとしたら、莫大なお金を持っている人、強力な権力を持っている人、優秀な能力を持っている人たちだけが生き延びるっていうことになりませんか。それほど人の罪っていうものは、もしこの世界が永遠に続いているとしたら、そして今もずっと歴史は繰り返されていますよね。もう創世紀の初めの時から見ると、もうこの時からすでにこんなに罪深い世の中があったのかって驚くべきことです。もう殺人がありました。家族でも殺し合いがありました。そしてまた性的な不貧困っていうのは昔からあります。聖書を読むと、先日面白い話を若い人としてたんですけど、 LGBT なんてもうこの時からあったよねって、たまたまその名前がついていないだけで何も問題は変わらないんです。ですが死というものがあるから、ある意味終わらせることができています。ですが死というものがあるから、私たちイエス様を信じる者は希望があるんです。この真理は私たちの生き方にどのように影響するでしょうか。人はいつも死について恐れを抱きます。どうやったら自分が人より輝くことができるか、権力を握ることができるか、自分自身をよく見せようとします。でどう思われるかで振り回されていきます。ですがどんな人でも死というものが来たときに、たった一人でそれを迎え合わなければいけません。ですが神様が私たちを輝かせてくださるっていうことが希望となるのならば、今の苦しみとか辛さっていうもの、決してただのおとぎ話とか空想話ではなくって、生きる希望になるのではないかと思うんです。そしてこの真理を知っている私たちにしかできないことがあるんです。世の中はもう必死に競争社会で生きています。そしてまた世の中の情報に振り回されて、本当に考えも価値観も振り回されて生きています。でも真理を知っている私たちが伝えなかったら、誰が伝えるんでしょうか。神様は私たち人を土から作りました。ですがとてつもなく愛してくださって、とてつもなく大きな愛ではなく希望も与え続けてくださっています。続くこの50節、コリントのところでは、50節では今日朗読さえしてくださった次のところなんですけど、血肉の体では神の国を相続できませんとはっきり書いているんですね。朽ちるものは朽ちないものを相続できませんと。ですから私たちは朽ちていきます。朽ちていくことによって朽ちないものを相続するんです。またローマ書のところでこうパウロは言っています。イエスを死者の中からよみがえらされた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自身の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。イエス様のものとされた私たちのうちには聖霊様が住んでくださっていて、そしてこの私たちを死ぬべき体ですけど生かしてくださるんです。そしてその御霊によって今も朽ちる体で生きているんですけど、永遠の父なる神様をアバ父と天のお父様って呼ぶことができるんですよね。今この肉体は朽ちるものですけど、永遠に私たちを愛してくださるお方を、イエス様によって今そう見えなかったとしても、私たちはこの世の中にあって圧倒的な勝利者だとも約束してくださっています。そしてまた神様の愛から私たちを引き離すものは何もないと。パウロは他のところでは、本当本来ならもう一日でも早くこの体を去って神様のところに行きたいと語っています。ですが私にはやるべきことがありますと。そしてまた15章のところでコリント人への手紙にこういうふうに語っています。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。 あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているからです。私たちは永遠に生きると知っています。そしてまたこの体はいつか朽ちると知っています。ですが永遠に生きるということに、ただ天国に行ってではなくて、永遠に私たちは生きて、また新しい体が今たとえどんなことがあったとしても与えられると知っているわけなんです。聖霊によって教えてくださいました。選ばれて他の人よりも先に知らされました。そしたら何を、もちろん早く来てほしいって私自身も思います。もう来てしまった、どんだけいいのかな。ですが来てしまったらどうなるんでしょうか。私はいいです、もう自分が天国に行けるから。でよく考えてみてください。来てしまったらこう言えるのではないでしょうか。もし今イエス様が来てしまったら、ほとんどの人が滅びてしまうんです。私自身は早く天国に行きたいな、もう子供たちもイエス様信じてますから。ですがやはりそう思うときに、神様はそうしたくない理由があるんです。滅びてほしくない、自分が作ったものを壊してほしくない、壊れてほしくない。私たちは死んでも栄光が与えられるなら、この地上でやるべきことはもちろん神様を信じて生きていくことでしょう。ですがなぜ生きているんでしょうか。先ほど申しましたように、まだほとんどの人が救われていないからです。今日光神学生が証ししてくれました。あ、戻るな。あ、お友達のほとんどがまだイエス様を信じていません。お友達だけではありません。子ども食堂を始めました。子ども食堂を始めた時に、地域の、まあ、社会福祉協議会の人が来て、ここに人を連れてきたいって言ってくれたんです。もちろん直接的にはイエス様のことを、子ども食堂っていうのはいろんな支援というか寄付によってしているので、そういう大広げに、まあ、聖書を語るっていうことはできないんですけれど、ですがまず教会に来ることが最初だよねって、そうじゃなかったら福音を伝えることができないからということで始めさせていただきました。でもクリスチャンじゃない人たちの関わりが増えているときに、こんな場所があるのならって、ボランティアの、まあ、クリスチャンの人たち、教会の人たちがボランティアで働いてくれているわけなんですけど、連れてきたい、どうやったらつながるかなって言ってくれています。私自身はイエス様が本当に来てほしいな、もう本当にもうしんどいな、どんどん体が衰えていくしと思うんですけど、まだまだするべきことを私たちは与えられているから生かされているのではないのかなと思います。この素晴らしい福音を私たちが伝えなかったら誰が伝えるでしょうか。そして私たちが祈らなかったら誰が祈るんでしょうか。私たちの祈りは一つも地に落ちることなく神様が聞いてくださっています。そしてまた聖霊様が取りなしてくださっている。ですから本当に祈っていきたいなと思うんです。それは五条の福音チャペルも同じです。人口が少ないとかでしょうか。そうではないですよね。本当にまだまだ祈っていきたいな。そしてまたこの地上で私の使命が終わったら神様は私を召してくださいます。その時まで決して諦めることなく、そしてまた私たちに与えられて、もう生きていても私たち祝福されているわけです。で死んだとしてももう神様が天国を、永遠の命を、栄光ある体を約束してくださっているわけなんです。どちらでももうすでに約束してくださっているのならば、この宝を私たちだけで握りしめるのではなく伝えていきたいなと思います。素晴らしい希望が与えられています。この素晴らしい希望を抱いて、このことを多くの人に伝えていく、祝福の源となって歩んでいきたいなと思います。今日の最後のところ、皆さんで復唱してお祈りして終わりたいと思います。せーので、 私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。お祈りします。愛する天のお父様、土で作られた弱い私たちをあなたは選んでくださって、そしてまた今栄光ある神の形へと変えてくださり、心からありがとうございます。私たちがどれほど弱かったとしても、そして土のように脆いものだったとしても、土で作られた人の形を持っていたように、今はもうすでに天に属するイエス様、あなたの形を持って生かしてくださっていることをありがとうございます。生きていたとしても死んでいたとしても、私たちはもうすでに神様のものです。ですからこの希望を決して失うことなく握りしめて、まだこのことを知らない、真理を知らない周りの人たちに伝えていくことができるようにお導きください。私たちをもしは生かしてくださったのでしたら、主はまだそのことを知らない人たちのこともあなたの愛で生きるように、真理を知って生きるようにと導いてくださっていますから、主よ、どうぞ私たちを用いてくださりますように、この五条福音チャペルを用いてくださるようによろしくお願いいたします。宣教の技が進んでいきますように、そしてまたこの宣教の技が広がって、真理を知る人たちでさらに増え広がっていくようによろしくお願いいたします。私たちは決して希望を失うことがないように、この教会で互いに励まし合い、そしてまた助け合い、また宣教も進んでいきますようにもよろしくお願いいたします。今日ここにいるお一人お一人、すでに私たちを選び、そしてまた神の形にと似せて作られ祝福してくださりありがとうございます。主の愛が尽きないことを、そして主は私たちにこの教会を与えてくださって、そしてこの教会に集うお一人お一人を祝福し、祝福だけではなく希望を持って信頼して人を送り続けてくださって、教会として導いてくださっていることを心から感謝し、また主の期待に応えていくものに生きていけることをお委ねして、愛するイエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。